11月に入ってですね、私たちの群れの新年がですね、始まりました。で、この出エジプト記のですね、12章からこの月をあなた方の月の始まりとし、これをあなた方の年の最初の月とせよと、この月をあなた方の月の始まりとし、これをあなた方の年の最初の月とせよという御言葉が与えられたんですね。でその時から今私たちの群れでは新年、11月から新年度としています。でまあ、いろんな例えばアメリカの学校だったら9月から学校が始まるとか、いろんな区切りっていうのがあると思うんですけども、私たちの群れでは11月からが新年ということですね。始まっています。でいろんな事柄が確かにそこを境にですね始まってきているので、また主にですね期待していっていただきたいというふうに思います。で、今ですねイスラエルチームは使わされていますので、ぜひ続いてお祈りください。また今までのお祈りを感謝します。ここまで無事にですね特にトラブルとかなくですね、なんか怪我人とか病院行かなくちゃいけないというのが出なくてですね、元気にしておられるということです。また何かもしれませんね、元気で奉仕しておられることなので、本当に神様に感謝したいと思います。で今日はですね、向こうでちょっと時差があるので、この私たちの後に新年の礼拝をですね、ガリラヤ湖で行うことになっています。パウロ牧師はですね、今年の新年の群れに与えてくださっている言葉というのをですね、語られ、またメッセージをされますので、またぜひそのことを覚えていただきたいと思います。で、去年はその栄光、私たちの神に着せよという言葉を神様くださったんですけど、そのように最初からですね、62名がですね、この飛行機のトラブルで行けなくなった時に62名キャンセルが出て、奇跡があって行くとかですね、本当にたくさんの最初から奇跡に表されていったんですけども、そのようにその奇跡に現れるので栄光を神様に返しなさいということを語られてきました。でこれは去年だけじゃなくて、ずっと私たちは神様の栄光を返すということをですね、さらに求めて、出していく必要があります。で私がやったって言ってしまわないようにですね、いろんな私たちとして栄光が表されるので、それとさっき南さんが明かしてくださったように、どんどんどんどんですね、神様がしてくださったことを明かししていくんですね、他の人に。そうしますと、また神様の明かしを明かしする人に、神に栄光を返す人にまた栄光を表してくださるので、またどんどんどんどんいろんな明かしが与えられていきますので、ぜひ皆さんもですね、身近な人にして、どんどんどんどん明かしをですね、神様がしてくださった素晴らしい御業とか奇跡をですね、していただきたいと思います。また、あることに関してはですね、なんか私たち奇跡とは思えないこととかですね、あると思うんですね。でも実は神様がやってくださっている奇跡っていうのがあるので、なんか私たち気づかないで神様のすごい大きな助けを受けていたり、守られていたりってことあるんですけど、でも、奇跡と分からなかったりするんですけど、そういう奇跡もあるので、ぜひですね、神様に返しつつ、また神様がしてくださったことを捉えつつですね、歩んでいきたいというふうに思います。で、イスラエルの後にそしてイスラエルチームなんですけども、普通の何て言いましょうか、イスラエルに行くその旅行に行く方々ですね、教会の方々が例えば教会いろんなところに行くのとちょっとルートが違うんですね。例えば黄金門とかですね、黄金門とか、それからエルモン山とか、アルベール山とかですね、それからガリラヤ湖ですね、ガリラヤ、ガリラヤには行かれる方いるんですけど、でも普通のガイドからはですね、あまり外れている、大体エルサレムの方に行かれる方が多いので外れたりするんですね。でも私たちもではガリラヤに行くんですけど、黄金門はエス様がここから入られると語られているポイントの場所なんですね。ですから過去のことを学んだり懐かしむために行くわけじゃなくて、まさにこれから私たちがですね、そこで主がなされるところに行っているわけです。でヘルモン山はエス様が変貌されたですね、 主の神の御姿に戻られたところですし、アルベル山は大宣教命令を語られたところなんですね。全世界に出ていき、全ての作られたものに福音を述べ伝えなさいという言葉をイエス様が語られたところであります。でガリラヤというのはまた特別な地なんですね。でガリラヤはイエス様が宣教を開始した地であって、そして弟子たちをですね、任命したところであって、そしてここからその全世界に出ていきっていうふうにこうアルベル山のところからこう語られて、世界にこう福音を伝える働きを始められたんですね。ですから神様はガリラヤというこの土地に、地域にこうすごいこだわりを持っておられて、ここから全てのことを始めておられるんですね。ですからガリラヤの地で私たちが私たちの代表であるチームが行って神様を礼拝し、そしてそこから始まって1年を始めたり、そこから神様によって世界中に使わされていくっていうことはすごく重要なことなんですね。ですからちょっと普通の中こうツアーとちょっと違うんですけども、そこはこの聖書のポイントで、またこれから特に起こってくることや今私たちに直接関わることがないところにですね、チームが使わされているっていうことをですね、覚えていただきたいというふうに思います。ちょっと寒くないですか？大丈夫ですか？ちょっと濡れてる人もいるんで、ちょっとドライの方がいいかもしれない。すみません。で、それでですね、よろしくお願いします。で、そういう場所を回っているので、ぜひですね、お願いください。で、今、ガリラヤまで来てですね、そこで、そこからいろんなところに行ってるんですけども、今日は新年礼拝があって、それから、あとはアルベル山とか行かれると思うんですけど、今週また、ずっとガリラヤ湖にいて祈り込みをし、また新年土曜日に帰ってくるという日程になっています。でその後ですね、皆さんにもお配りしてるんですけど、そのヨーロッパチームというのが出てきますので、ぜひお祈りください。イスラエルから今度直接ヨーロッパに行って、プラハに行って、ワルシャワに行ってっていうふうに行って、チェコとあとポーランドですねに、そしてブルッセルにも行きます。ですのでぜひ覚えてですね、覚えてください。で私たちの群れとしてはですね、イスラエルの働きが大きく開かれてきているのと、東ヨーロッパから本格的な神のヨーロッパにおける働きが始まると語られていたんですね。でもずっと開かれなかったんですね。でもここに来てですね、サリーさんたちが村に戻られて、働きがこう再スタートした時に、こう一気にですね、こうポーランドの道が開かれてきたんですね。なので今年はですね、すごい神の本格的な働きが始まってくるっていうことをぜひ覚えていただきたいと思います。でこれは村の代表がそうなんですけど、私たち一人一人には見えてますね。今日開いていただいた御言葉とも関係するんですが、私たちの本格的な働きの中にですね、本来 の使命とか、私たちが立つべきところとかですね、また独身の方は結婚とかですね、なんかそういったこう人生のなんかこうポイントのところにさらに入っていくということを思いますので、ぜひですね、お祈りし、また備えていただきたいというふうに思います。で、チームを使わされていますけども、お祈りをしてですね、取り出していきたいと思います。一言お祈りをいたします。共にお祈りください。します。天のお父様、イスラエルチームを使わされていることをありがとうございます。特に今年は、長教派の働きや賛美の名前が、変わったことによる賛美の働きが大きく変化し、また感謝を通しての本格的な働きが始まってくることをありがとうございます。多くの人々の救いと解放の技、世界宣教の働きが大きく進んでいくことをありがとうございます。その中で私たち一人一人も新しい世の中に入っていくと思いますけども、備えを与えてください。で今使わされているイスラエルチームを守ってくださり、最後まで事故、怪我、病気がないように守ってください。また身から中から使わされている国書を強め祝福してください。通訳の奉仕や賛美や司会やさまざまな奉仕が祝福されていきますように、用いられていきますようにお願いいたします。この全ての事柄を通してイスラエル宣教がさらに進み、またイスラエルからこの 私たち一人一人がこう使わされて、それぞれの働きを成していくことができるように、どうぞ助けを導いてくださることをお願いいたします。神の国の者として、神の民として、さらにこの新しいこの年を始めていくことができるように、出発していくことができるようにさらに導いてください。感謝します。パウロは今日の牧師を特に強めてください。今日の新年礼拝において明確にこの群れに与えてください言葉を語られ、言葉が語られ、またメッセージが語られていきますように、どうぞ主が導いてくださることをお願いいたします。この時を感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。続いてですね、お祈りしていただきたいと思います。未婚新聞の方にですね、イスラエルチームのことが載っていますので、ぜひ読んでみていただきたいというふうに思います。今年もさらに神様の奇跡っていうことがですね起こり、またいろんな問題や困難を通してですね、神様が逆転の勝利を表されるということをですね思いますので、期待していきたいと思います。それからスネル越えのことは新井先生の授業が載っていますけども、自己像についても学んでいます。自分を否定しないとか、成長理解と自己像の発見が重要であるということをですね、セルフイメージということですね、それを今学んでるんですけども、それは正しくこう私たちが正しくこう自分自己像というのを捉えると、できなかったと思ってたことができたり、自分の歩みというのも変わってくるので、そのことをですね覚えていただきたいと思います。あと、そうですね、ユーカリのこととか賛美隊の働きがたくさん載っています。あとデンバーでですね、39周年記念大式典ということで、大きな牧鉄協会 A の奉仕が導かれたということで、すごい、また歌い終わった時ほぼ全員が立ち上がってですね、拍手をし感動の時となりましたっていうふうにこう、カメラで申し上げてますけど、いろんなこう、風の響きっていう名前に変わったんですけど、そのことをさらにこう賛美のあたりが大きくですね、本当にこう開かれ前進してきています。それから職場の人間関係の逆転の勝利という舞台で、証しからですね、体験記が載っています。友別さんとですね、直美さんの、証ですね、ぜひ見ていただきたいと思います。あとですね、ボイストレーニングはですね、イスラエル追放牧師のですね、ボイストレーニングが載っていますので、ぜひ高音を出すにはどうしたらいいかとかですね、実践的なこう、数字で分かりやすく載っていますので、ぜひですね見て試してみていただきたいと思います。高い声をスムーズに出すっていうのはですね、こう今までちょっと違うやり方でまたなんかされて、声帯をですね痛めないで高い声を出すということをやってますので、ぜひ見ていただきたいと思います。あと月刊誌が出てますので、ぜひ読みください。たくさん素晴らしいお菓子が載っているのと、サイさんのお菓子が実際載っていますので、ぜひ見ていただきたいと思います。それではですね、御言葉に入っていきたいと思うんですけども、今日はですね、詩編の105編をですね、見て開いていただいています。司会者の方に読んでいただきましたけども、ここは11節で、その時主は仰せられた、私はあなた方の相続地としてあなたにカナンの地を与えると、私はあなた方の相続地としてあなたにカナンの地を与えると語られた、そのところからなんですけれども、神様がですね、このイスラエルに、対して、カナンの地を与える、約束の地を与えるって約束してくださってですね、それがこう成就していったっていうことをですね、こう、見ることができます。で、皆さんもですね、今願っていることとか、将来のことについて考えていることとか、こうなったらいいなと思っていること、いろんなことあると思うんですけど、やっぱ神様の約束ですね、カナンの地っていうのはですね、 あるわけなんですね。私たち一人一人にもカナンの地というのがあって、それを神様はこれから私たち一人一人にも与えていってくださるということを覚えていただきたいと思います。で、群れがその本格的な目に入ってきてるんですが、こうそれゆえに私たちもこのそのカナンの地に入っていく約束のものを受ける時っていうのが近づいてるっていうことをですね、覚えていただきたいというふうに思います。で、そして命の神福岡教会で言うならば、まず男子だけで5000名出会いということが語られているんですが、それはこう成就してきます。またもっとそれは出会うのではなくて、その最初なのでそこから始まっていくので、その先のこともですね、何十万何百万とかそういう、教会のこともさらにこう示されてくるんではないかと思いますけど、まずはですね、男子だけで5000名出会いということがこう開かれてくるということを覚えていただきたいと思います。それらの方々の救いっていうのはですね、またはそういった出会いの場所が与えられたり、さまざまなことが開かれてくるということをですね、覚えていただきたいと思います。で、この時ですね、すごく大事なことがあるんですけども、創世記の12章をですね、ちょっと開いてみていただきたいと思います。創世記の12章ですね、1節からお読みします。ここから約束から始まったんですけども、創世記の12章の1節からお見せします。主はアブラムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。アブラムは、主がお告げになった通りに出かけた。ロトも彼と一緒に出かけた。アブラムはカランを出た時は75歳であった。で、アブラム、この当時アブラムと呼ばれてますけども、彼は信仰の父と呼ばれている人ですね。で、私たちはこう、イエス様を信じるだけで救われ、永遠の命が与えられ、罪を許されて永遠の命が与えられるという恵みが今与えられているんですが、その最初の信仰による義っていうことは、信仰によって義と認められるということですね。アブラハムを通して神様は開いてくださったんですね。ですので私たちの信仰の父としてですね、アブラハムというのはこう尊敬されているわけです。どこの国にいてもアブラハムさんというんですね。でアブラハムというのはそのすごく、信仰の父としてこう尊敬されている、方なんですけど、でなぜかというと、アブラムはハランっていうところにいたんですけど、そこはとても繁栄していたですね、文化的にもですね、図書館とかいろんなのがあってこう繁栄していた町だったんですね。で、アブラムはもう75歳で、そこでですね、ゆっくり一生をですね、ゆったりとして老後をこう送ろうかなっていうところだったと思うんですけれども、しかしその75歳になった時に、あなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさいと言われました。で、そうすればと書いてありますけど、2節で、そうすれば私はあなたを大いなる国民としてあなたを祝福し、あなたを大いなるものとしようと。で、条件があって、神様が示す地に行きなさいと言われたんですね。で、そうすればこうなるっていう、その祝福がまたすごい祝福だったんですけど、あなたを祝福するものを私が祝福しっていう言って、そして、あなたの呪うものは私の呪う。地上の全ての民族はあなたによって祝福されるという、地上の全ての民族があなたによって祝福されるというすごい約束がですね、アブラムに与えられました。その時に彼は主がお告げになった通り、出かけたんですね。どこへ行くかも分からないと言いますか、というふうにも新約聖書に書いてありますけども、行くところ知らないで出ていったと書いてありますけども、そのように神様の約束を信じて踏み出して波乱を出ていったんですね。で、そこにいたらですね、たくさん仲間もいるし、経済的にもですね、守られてるし、生活も安定してるわけですね。でもそこを出て神様言われる地に踏み出していったわけなんですね。で、それが一番最初であります。で、カナンの地を与えるというのはですね、神様の約束を最初からアブラハムに与えてくださってるんですが、しかしそれをその最初というのも神様の言葉が、まず土台だったんですね。だから神の言葉によってアブラハムは踏み出していきました。神様の言葉がですね、まず、 あったということを覚えていただきたいと思います。で今皆さんですね、私たちもその神の言葉が中心であるということを覚えていきたいと思います。でもしですね、心の中でまだですね、なんかこう確認と確信がない方はですね、本当に神様がですね、約束されたことをもう一度確認していただいてですね、この新しい年の初めにですね、なんかまだモヤモヤしてわからない部分がある方はですね、そのことに関してこうもう一度こう確認をして、神様の約束とか言葉をしっかりとですね、受け取っていっていただきたいと思います。でもちろんその神様の約束を成就されるんですが、私たちが違うものを握っていたり勘違いしていると、それは確かにその、成就しないということになってしまいますので、私たちはその本当に神様が働いたかどうかということを確認してですね、歩んでいきたいというふうに思います。でしかし神の言葉を必ず成就するということをですね、覚えていただきたいと思います。でちょっと戻りますけども、詩編の方ですね、そしてその従うということがですね、私たちのこの祝福のポイントであるということ、また約束を受けていくポイントであるということをですね、覚えていただきたいと思います。で、東京安全教会ですね、ダビデ・マイダ牧師という方がおられますけども、あれですね、北九州の方、出身の方でですね、精神病院に入院していたんですね、前ですね。で、奥様も入院していて、でもそこから癒されたんですけども、でその証を聞いてですね、すごく感動されてですね、日本で一番プロテスタントの一番大きい教会のですね、大和カルバリチャペルのウォーカー先生がですね、招かれて、今度メッセージと賛美をすることになったんですね。まあ、ご家族はすごい賛美の賜物があるので、みんなで行ってですね、サラちゃんとかみんなで行ってこう賛美をすることになったわけなんですけど、まあ普通できないことなんですね。その、大和カルバリチャペルに行って礼拝の奉仕をするっていうのは普通はできないことだと思うんですね。すごいそういう祝福がこうですね、与えられてきています。また最近引っ越しをされるそうなんですけど、品川のですね、なんか29階建ての、マンションで14階のところにですね、すごい広いですね、まあ、ご家族多いんですけど、すごい広い家が与えられてですね、そこにこう引っ越すということで、なんかセレブが住むようなところそうなんですね。ですごくいろんな面でこう神様がの祝福っていうのを現れている、最善がですね、神様が現れているんですけども、それは一つはですね、本当にその精神病院でお二人とも4回独房に入ったことがあるそうですね、二人ともですね。だから前田さんは薬物中毒ですね、音楽やってて麻薬をやってて、それでおかしくなってしまって入院したんですけど、奥様の方は統合失調症だったんですけども、二人とも4回入っていて、大体自殺するか暴れるかしたんだと思うんですね。それで4回入ったっていうことなんですけど、まあ、そういう状況の中でですね、二人でこう病院で出会って、なんか好きになって、そしてこうお医者さん の許可なしにですね、結婚しちゃったわけですね。でお医者さんが大変なことになるって言われてですね、まあ、子供もう結婚したのはしょうがないけど、子供は絶対作っちゃいけないとかですね、注意をもちろんされたわけですね。で誰の目から見てもその大変な状況であったわけなんですけど、実際に大変になってしまって、でもう、まあ、修羅場の時にですね、パウロ牧師が出会ったわけですね。福岡の政界に2人も来られたんですけど、もう政界 の中 です、ね、始まってすぐにこう喧嘩を始めてですね、殴り合いの喧嘩を始めて、そういう状況だったんですね。でもその時ミニストリーがあって、あとで祈ってもらいに来た時に、まあ、パウロ牧師がパンチを避けるようにですね、かもして聞かれたっていうことなんですけど、神様が働いたのですね、あなた方は癒されますっていうことを語られたんですね。癒す、そしてあなた方は器ですっていう、神様の器ですっていうことを語られたんですね。でそしてもう一つ、教会の全ての集会に出なさい、全てですね。でそしたらあの その3つを語られたんですね。でその時に彼らはその、従い始めたんですね。とにかく自分たちが出れる全ての習慣にこう出始めたわけです。そしたら30日ぐらいでこう良くなってきたそうですね。でそこからどんどんどんどん癒しが始まってきて、で今たくさんの、ね、子供さんも与えられているわけなんですけど、本当にこう完全に癒されてしまってですね、本当に祝福された歩みをですねしています。でもその最初っていうのはですね、本当にこうとても悲惨な状況だったんですけど、神様の言葉が与えられた時にその従っていったんですね。でその中でその神様の栄光技が、ね、表されてきました。でポイントは私たちの歩みにおいて従うことであるっていうことをですね、神の言葉を受け、そしてそれに従うことであるっていうことをですね、覚えていきたいと思います。そしてですね、105編の方ですけども11節からを見します。その時主は仰せられた、私あなた方の相続主としてあなたにカナンの地を与える。その頃カナンの数は少なかった、誠にわずかで、その上そこでは気流の他国人であった。彼らは国から国へ、一つの王国から他のためへと渡り歩いた。しかし主は誰にも彼らを虐げさせず、かえって彼らのために王たちを責められた。私の油注がれた者たちに触れるな、私の被害者たちに危害を加えるな、ですね。で、アブラハムやイサクも天幕生活をし、本当にこう国から国へというそういうこう歩みをしていたわけなんですけど、でもいつも神様がですね、どんな時にもこう、守っていかれたわけです。そして神様の方法っていうのは不思議なんですけども、16節からですね、またちょっと見ていただきたいと思うんですけども、こうして主は飢饉を地の上に招き、パンのための棒をことごとく折られた。こう大飢饉がですね起こってしまったわけです。そしてでも17節、主は一人の人を彼らに先駆けて送られた。ヨセフが奴隷に売られたのだ。彼らは足かせでヨセフの足を悩まし、ヨセフは鉄のかすの中に入った、とあります。でこの時にその前もってヨセフがですね、奴隷として売られていました。兄弟たちに妬まれてですね、殺されなかったんですけど、その代わり奴隷に売られてしまって、エジプトに売られてしまったんですね。先にヨセフがエジプトに行っていて、そこで彼を通してですね、こう神が技をなされるものですね。19節から見します。彼の言葉がその通りになる時まで主の言葉は彼を試した。王は人をやってヨセフを解放し、国々の民の指導者支配者が彼を自由にした。彼はヨセフを自分の家の頭とし、自分の全財産の支配者とした。これはヨセフが意のままに王の皇冠を縛り、王の長老たちに知恵を与えるためであった。イスラエルもエジプトに行き、ヤコブはハムの地に起立した。主はその民を大いに増やし、彼の敵よりも強くしたと。で神様は不思議な方法でイスラエルの地からですね、またこのエジプトにですね、基金を通してヤコブをはじめ親族をみんなですね導いてくださって、そこでたくさんの民に増えたんですね。それから今度出エジプト、モーセとアロンを通してエジプトを出てですね、そしてまたカナンの地に入っていったわけなんですけど、神様の方法っていうのはですね、本当にこう不思議な、やり方をですねされるんだなと思います。で私たちの思いをですねはるかにこう超えているんですね。ですから私たちがこう例えばこの、例えば教会でしたらですね、男子だけで5000名礼拝でですね、どうやってやるんだろうかとかですね思うわけで、そしてこういうふうにこういうふうにこういうふうになるんじゃないかってこうなんか私たちの方で想像することがあるんですけど、でも神様の方法っていうのは私たちの方法と違うわけなんですね。なので本当にですね不思議な方法でですね主は技をなされるってことを覚えていきたいと思います。で5000名礼拝の中で一つですねすごく語られていることがあるんですけども、イエス様が5000人に給食をしたときに、そこに最初にあったのは5つのパンと2匹の子しかなかったんですね。でもその時にこれでは一体何になりましょうって弟子は言ったんですけど、それを私のところに持ってきなさいと言われて、それをこう感謝して分けていったんですね。そしたら5000名に、男子だけで5000名ですから2万人ぐらいの方にこう分けることができたわけです。で一つはですね感謝っていうことですね。これがこう重要です。今年の歩みにおいても感謝するっていうことをですね徹底していきましょう。 なんだ、5つの5000人も、まあ、男だけで5000人って約2万人近くいるのに、2万人ぐらいいるのに、なんかこんな5つのパンダ2匹のでは何になるだろうかって弟子たちは言ったんですけど、そこから一応奇跡をなされたんですね。私たち今あることから、今私たちに与えられているものを感謝するっていうことをまずですね、なしていきましょう。で、その中でこう神様がですね、私たちにこう本当に必要なものを与え、また人々を与えてくださるということをですね、覚えていただきたいと思います。で、今皆さんに見されている一つ一つの問題とか困難とかあると思うんですけど、それをこう私たちをこう徹底してですね、こう感謝し、またあることからすぐこう変わらないかもしれません、でも感謝し続けていただきたいと思うんですね。でその中で神様の栄光が表されてきますので、感謝をするっていうことをですね、さらに今年も徹底してこの成していきたいというふうに思います、うん、ですね。そしてもう一箇所ですね、ちょっと開いていただきたいと思うんですけど、イザヤ書の55章ですね。3版のこと1217ページになりますけど、2版の方はもうちょっと進んでると思いますけど、イザヤ書の55章の、9節からお読みします。イザヤ書55章9節、天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。雨や雪が天から降って元に戻らず、必ず地を潤し、それにまくものを生えさせ、芽を出させ、種まくものには種を与え、食べるものにはパンを与える。でそのように私の口から出る私の言葉も虚しく私のところに帰って行い、必ず私の望むことを成し遂げ、私の言いを送ったことを成功させると。でここで天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高いとあります。で神様は私たちに約束や言葉をくださるんですが、それはですね、私たちの道、私たちが考える思いとは違った方法で神様はですね、成就されます。でも必ず神様の口から出た言葉はですね、雨が降って土を潤してこう実がならせるように、必ず成し遂げ、それが成就されていくっていうことをですね、ここで書かれています。なので私たちはその、神様はこういうふうに働かれるだろうっていうふうに、そういう考えじゃなくて、実はですね、不思議なことなんですけど、問題や困難を通してですね、神様の言葉の成就っていうことがですね、なされたりします。で神様のその問題とかですね、困難を通して、不思議な形なんですけど、神様はそれを通してですね、約束を成就したり栄光を表されるんですね。なので私たちは、なんで神様がですね、こんな問題を許されたんだろうっていうですね、思うことがあると思うんですけど、でもそれは実はですね、約束の成就の始まりだったりするんですね。なので私たちははっきりとですね、この神様の方法は違うっていうことを覚えて、神様の全てのことを感謝しですね、神様の言葉を聞いて歩んでいきたいというふうに思います。で一つですね、その中で大事なことがあるんですけども、神様後ろのものを忘れて、このちょっと宗法のですね、表に打っておきましたけども、イザヤ書の同じイザヤ書の43章なんですけども、ちょっとお見せしますけども、宗法の表ですね、先のことども思い出すな、昔のことども考えるな、見よ、私は新しいことをする、今もそれが起ころうとしている、あなた方はそれを知らないのか、確かに私は荒野に道を、荒地に川を設けると、このようにですね、書かれています。で先のことども思い出すな、昔のことども考えるなと言っています。私はどうしても過去に縛られてしまいますし、過去のことをやっぱり考えます。でそれは過去のことをごまかせとかですね、そういう意味ではなくて、過去のことは過去のこととして、私たちは罪があったら悔い改め、また全てのことを感謝する必要があるんですけど、でも過去のことに私たちはとらわれていると、こう前の方に進めなくなってしまうわけですね。ですから神様が新しいことをされるという時に、私たちはその昔のことを置いてですね、もちろんそれはこう 過去にあったことなので無視はできないんですけど、それを置いて神様に向かって、神様の外で新しいことにですね、目を向けていく必要があります。で、一つ過去のことにとらわれている時に私たちはこう前に進んでいけないので、はっきりとですね、神様が与えてくださるビジョンとか言葉とかですね、約束に目を向けて進んでいきたいというふうに思います。そして神様はいろんな問題を通して、困難を通しても実は神様の約束を成就していかれるっていうことをですね、覚えていきたいと思います。で、今年も神様にさらに期待してですね、歩んでいきたいと思います。お祈りいたします。愛する天の父様、この言葉ありがとうございます。主が私たち一人一人にカナンの地を与えると語っておられることを感謝します。私はあなた方の相続主として、あなたにカナンの地を与えると語ってくださっていることをありがとうございます。神様、忍耐を持ってこの、主に信頼し、また従ってこれと一人一人によっても神様の約束の成就がこれから始まってくることをありがとうございます。私たちがこの新しい年にはっきりとこう神様がくださる言葉を受け、また神様の恵みの中をさらに歩み続けることができるようにどうぞ導いてください。ある方は新しい世の中にやっていくと思いますし、ある方はこう、人生のこう天気というかそういう時になっていると思いますけれども、本当に私たち一人一人の歩みにおいて、教会の歩みにおいて、このカナンの地を与えてくださることをありがとうございます。そのあなたに信頼し、さらにこの主の言葉に立って進んでいくことができるようにどうぞ導いてください。感謝を徹底していくことができるようにしてください。神様、その中であなたが語られることに耳を傾けていくことができるようにどうぞ導いてください。確認すべきことに関してははっきりとこう神様からの確認して進んでいくことができるように助け導いてくださることをお願いいたします。癒しのためにお願いいたします。悪いところの方はその部分に手を置いてお願いください。また、取り出してくださる方に心をしていただきたいと思います。また罪があると妨げとなりますので、短く悔い改めの時を申しましょう。お願いします。愛する天の様、今私たち一人一人に触れてくださることありがとうございます。平和を癒し、こう、神経があらゆるところに触れてくださることをお願いします。また取り出している方々に触れてくださることをお願いいたします。イエスキリストの名によって病の病は違う、しばイエスキリストの名によって一人一人の体と精神に命じる、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、感謝を奪って、一人一人の感謝を奪ってくるものをイエスキリストの名によって断ち切る。こう 脳の調子といいますか、頭の調子がこう悪い方をお願いします。イエスキリストの人の方の頭痛や、また脳のこう、血液の流れや脳の働きをイエスキリストの皆によって満ちる正常の状態に戻れ。また血圧のためにお願いします。イエスキリストの人の方との血圧をこう正常の状態に戻れ。感謝します。また目がですね、最近悪い方のお願いします。イエスキリストの人の方の視力の低下や目の症状やイエスキリストの皆によって癒されよ、癒されよ、癒されよ。感謝していく中で開かれてくる事柄があると称されます。一人一人がその私が導く、特にこのまだ感謝してない部分や、この満ちてない部分に関して感謝を全うしていきなさい。私はそのこととして開く事柄が多くあると称されます。ある方、賜物をさらに用いていきなさいと称されます。あなたに与えた賜物を私のために用いていきなさい。その中で私はあなたにこの私の言葉の成就を与えた奇跡を表していくと称されます。感謝しましょう。豊かに触れてくださっていることありがとうございます。腎臓を癒してください。内臓を癒してください。心臓のあり方の心臓を癒してください。誰に困難な絵も癒してください。私たちが取り出している方々に触れてくださることをお願いします。癌を癒してください。あらゆる困難の山を癒してください。肝臓に触れてください。一人一人に触れてくださることをお願いいたします。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。お立ちください。ハレルヤ。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。 声に湧くは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今見舞いつと私たち一同とともに常しえまでありますように。アーメン。お座りください。感謝します。